皆さんこんにちは。京都これからラジオが始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストを招きし楽しく語り合う番組です。そして本日第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは、太田光平が今日は一人でお送りします。本当はね、高野さんがこういらっしゃればいいんですけど、今日はお休みということですので、今日はねたくさん素敵なゲストが来られているんですけれども、一人でこう行ってきてやっていきたいと思います。まあ、7月は、まあ、京都は祇園祭り食でしたけれども、たくさんの方が国内外から京都にお越しになられて、祇園祭りの雰囲気、また祭り、まあ、祭りを楽しまれたと思うんですが、私たち、まあ、高野さんもそうですけれども、で言うとですね、祇園祭りゴミゼロ大作戦ということで、活動を展開して、でそのゴミゼロ大作戦も広がってですね、大阪の天神祭り、後祭りの後ですけれども、天神祭りでも、天神祭りゴミゼロ大作戦ということで、大阪のメンバーがですねされたということで、まあ京都でやったことがですね、まあ、広がる、どんどんやっぱ京都でこう作ってきたモデルっていうのはどんどんやっぱり全国に広がりやすいんだななんていうことが、京都ゴミゼロ大作戦やっていろいろ分かりましたけれども、やっぱりその、まあ、環境都市としてですね、まあ、COP3 地球温暖化防止共同会議が京都であったということもありますけれども、その温暖化の話の中身では、ゴミの話ってのは少し遠い話かもしれませんけれども、やっぱりそれもつながりますし、まあ、国内外からたくさんの方がお越しになられるので、そういう方々にも協力いただいて、みんなで祇園祭りを支えたりだとか、もちろんそのゴミゼロ大作戦では2200人を超えるボランティアの方がですね、まあ、中心にこう活動したことによって、まあ、散乱ゴミもほとんどなく終えられたわけですけれども、そういう皆さんが中心になって祇園祭りを作って、またそれは京都を作っていく話にもこうつながってみたいな話で、それが京都から大阪や全国にこう広がっていくなんていう流れが作れたことを嬉しく思います。本日のゲストもですね、実は祇園祭りゴミゼロ大作戦の方に多大な協力をいただいて、当日も活動していただいた皆さんでもありますので、たくさんお話をお伺いしていきたいと思います。京都これからラジオではたくさんのお便り感想などお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp、ファックスは 075-253-6901、 253-6901、 京都これからラジオウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。8月のコレソンは第2週のパーソナリティ竹込久美子さんの8月8日に全国リリースされるフルアルバム、スローボートよりとにもかくにもです。
国も自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
それでは早速今日のゲストをご紹介いたしましょう。今日はですね、このスタジオの中に僕男性一人ですね。これなかなか珍しいことなんですけれども、実は4名の女性の方々に皆さんに来ていただいております。本日のゲストは株式会社 JTB 西日本団体旅行京都支店の4名の方なんですけれども、まずご紹介させていただくのは、まあ営業サポートでイベントなどもね、いろいろご担当されている森成代さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして次ですけれども、実はね、僕の奥さんと同姓同名のびっくりしましたけれども、はい、営業第一課の国内企画手配グループの山本かなさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして続いてご紹介するのはタイからですね。
はい、
タイで、まあ、営業第三課の、ヌアンチャノンアシラヤさんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
アシラヤさん、あれですよね、名前、ニックネームがあるんですよね。
はい、そうです。みんなブックちゃんで呼ばれてます。
ブックちゃん、これちょっとなんでブックちゃんなのか後ほど聞いていきたいと思いますけれども、そして最後にご紹介するのは営業第一課、海外企画手配グループの野添かな子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、野添さん、もう野添さんもっておかしいですね。あ、なんかニックネームあるんですか、野添さんは。
ないです
ないですねないですね。はい、まあ、今日は、まあ、JTB 西日本って言ったらですね、皆さん、まあね、旅行代理店というイメージがすごく強いと思いますけれども、実は JTB さんもいろいろなことをこう手掛けられて、旅行にまつわることごといろいろされてるんですよね。
そうですね。
ね、森さんはその中でもイベントの、ね、いろいろ、ね、制作というかをされているというふうにお伺いしてますけれども、
はい、そうですね、イベントですとか、まあ、大会、学会ですね、はい、そういったものの事務局ですとか、まあ、集約ですとか、そういったことをさせていただいてますね、
なるほど。まあ、個人で、ね、旅行を手配するだけじゃなくて、実は団体さんでも、ね、旅行、まあ、皆さん、まあ、聞いておられる方はもちろん団体で旅行された時に JTB さんにいろいろお世話になったよって方はいらっしゃるかもしれないですし、学会とかね、なかなかその、自分の生活では関係ないかもしれないけれど、はい、 そうですね、まあ、そういうところも確かにあるなっていうのはありますよね。
なかなかね、旅行会社でやっているんだっていうふうにはあまり皆さんイメージされないかもしれないですけれども、うんうん、そういったこともやっています。
そうですよね、はい、特に京都なんかは、ね、はい、大学の街ですから、
はい、そうですね、
いろんな学会、まあ、大きいのもあれば小さいのもいろいろあると思いますけれども、そういう需要高そうですね。
そうですね、結構あるかなとは思いますね、うんうん、はい、
まあね、京都で学会開かれるパターンと、京都から外に先生たち行ってやられるパターンあると思いますけれども、うん、まあ、次にご紹介するのは山本さんですけど、はい、山本さん、どんなお仕事？
私は主に、団体旅行の国内の手配をしてまして、まあ食事箇所でしたり、宿泊だったりとかっていう、まあ、主に皆さんが行かれるところの手配をしております。
なるほど、
はい、
団体旅行はね、いろんな形、はい、それも、ね、例えば、まあ、わかんないですけど修学旅行とか、
あ、そうですね、
まあ、あるでしょうし、はい、会社で慰安旅行とか、
はい
ね、そういうのもあるでしょうし、そういうのもご手配されているということですね、
はい、
そしてブックちゃんですけれどもね、いや、まずですね、まあ、タイから、ね、
はい、
来られていて、いうことですけれども、まあ、日本にお住まいになられてどれぐらいですか？
もう今年は6年目です。
6年目、
大学から来ましたんで。
京都で、あ、京都で大学じゃなくて、大学は大分の方。
そうです、立命館アジア太平洋大学で APU
です。 APU ですね、APU で、で今は京都に。で、何年目ですか？
2年目です。
2年目です。2年目でも、もともとは、もともとっていうか今は京都ですけれども、シンガポールの方。
あ、そうですね、私はJTB アジアパシフィックというシンガポール本社の方から出向されてますので、ここには2年間という研修を受けてます。
なるほど、なるほど、はい、 そっか、じゃあまあね、このでもあしらやさんはブックっていうふうに言ってましたけれども、タイではこのニックネームをつける風習があるんですよね。
そうです、生まれてから親からもらったんですよ、このニックネーム。
なるほど。
ちゃんと勉強してほしいという命名なんで僕になりました。
でもこれ、まあ、ニックネームはね、まあ、つけることはあるけど、これみんなにニックネームはあるんですよってね、タイでは。
そうです、みんな持ってます。
ご家族で、あ、ご兄弟が、
はい、お姉ちゃんはビューティーのビューという、
ビューティーのビュー、
お姉さんです。はい、
で家族の中ではニックネームで呼び合う。
そうです。
じゃあ、あしらやさん
は先生とか、それとも上司だとか、お客様だとか。
なるほど、なるほど、なるほど。
あしらやで呼ばれてます。
ああ、そうか。じゃあ近しい方々とかは皆さんこの名前で呼びになるんですね。まあ、タイ、ちょっとそういうなかなか知らなかった文化ですね、それは。はい、で最後に野添さんですけれども、野添さんは、海外企画の手配、手配
そうです。私は、日本から海外に行かれる職場旅行とか、修学旅行のお手配、手配を、出発するまでと帰国するまでの手配をしております。
なるほど。でも皆さん、まあね、手配ってこう一口に言ってもあれですよね、いろいろ実は手配調整するしたりだとか、手配するのってなかなかね、僕、まあ、自分たちでなかなかやりきれないから、そこは JTB さんにお願いっていうことなんだと思うんですけど、そのどこに行きたい、ここに行きたい、ここ、まあ、自分が何時の電車乗ってとか飛行機乗ってここ行って、ここで何食べてみたいな調整って、まあ、大変ですよね。大変っていうか、まあ、楽しい部分もあるでしょう
けどね。営業マンがいるので、うん、営業担当がまあ企画工程を作ったものに対して、はい、うん、まあ、手配を上げていくんですけど、まあ、もちろん希望通りに取れなかったりだとか、はい、の、まあ、ここはダメだけどこっちはどうかなっていう、やっぱり提案とかをしていくのが、まあ、楽しみでもあるかなっていう。
ね、は
い、
そのお客さんはこういうことしたいっていうのをね、叶えてあげるというか、まあ、提案の中で、ね、サポートしていくっていうのは、はい、やりがいありそうですね。
そうですね。
うん、今ブックちゃんは担当は何になるんですか。
はい、私は法人営業を担当されてます。
なるほど。はい、まあ、じゃあ京都のいろんな法人さん、まあ、京都だけじゃなくて、
京都だけじゃなくて、まあ、ここら辺大阪とかでも、はい、インバウンドでも手配してるんですので、やっぱり自分が国際人材として、はい、京都の中のそういう国際団体だとか、うんうん、国際と関係ある企業さんだとかにはいろいろ企画はしております。
なるほど、
は
い、そうか、国際需要っていうかね、そういうインバウンド含めて、うん、京都はいろんな大きな企業さんもありますし、ね、グローバルな企業が多いので、そういう需要高そうですね。うん、まあ、野添さんは海外の手配をされている、まあ、これはこれで国内のことも、まあ、一市民はね、ここに、まあ、こんなこ、まあ、こんなのが名物だなとか、こんなところにこんな観光地あるなっていうのはこう目つくんですけど、海外もう広いですからね。
そうですね、ほとんど行ったことない
まあでもね、行ったことないけれども、はい、その JTB の中には皆さんいろんな情報あるでしょうからね、はい、それをかき集めて多分
海外にいっぱい支店があるので、やり取りは現地の支店の人となんですけれども、だからもういつもフォローしてもらって
なるほど、そうか、はい、でもね、それはやっぱりそうですよね、うん、なんか、まあ、こういうところなんだなっていうことをイメージしながら提案をされる、
はい、
うん、調整されたり、そっか、このなかなかね、その旅行代理店の方、こうやって番組をの中でご紹介することがないので、うん、まさかこんなにいろいろ多様な、でもこれだけじゃなくてもっといろいろされてますもんね
そうです
ね、え、はい、JTB さんね、例えばルルブなんかいっぱいみんな持ってますけど、パブリック、ね、で情報を見たりだとかありますし、はい、もう多様ないろんなことをされているので、社内の中でも誰が何やってるか分からなくなって
確かに、
ね、そうでしょうね。まあ、そんな中にあって、JTB さん、まあね、特に森さんなんかはイベントの企画ということですけれども、はい、いろんなのをこれまでもご担当されて、
そうですね、
てるみたいですね、
はい、毎年やってるイベントとかもあるんですけれども、はい、
うん、
で、この6月の頭とかも、自転車のイベントとかも、京都の北部地域の海の京都という、
うんうん、
まあ、枠内でやってるんですけれども、はい、天の橋立でタンタンロングライドっていう自転車のイベントもやってまして、それもまあ営業担当がいて、それのお手伝いという形で、はい、で、あとお客様とのやり取りであったりとかっていう形でさせていただいていて、
うんうん、
で、この秋にも、京都ご当地グルメリレーマラソンの、
はい、
今年5回目を迎えるんですけれども、
うん、
はい、 それはまた、ね、はい、
これちょっとね、これちょっとじっくり後で紹介させてもらいたいんですけれども、それでも自転車のイベントとか面白そうですよね、北部の方ね、うん、
はい、
うん、もうこれは何回目になるんですか、
今年何回目だったっけ、
6回目とかね、はい、うん、でも毎年こうされてご担当されてると、まあ、リピーターの方もいれば新しい方もいらっしゃる、
そうですね、はい、
うん、うんうん、なんかね京都やっぱりそのまあこの街中、この番組がね、この番組が聞こえているのは電波で届いているのはこの京都盆地内ですけれども、うん、はい、あのこのラジオカフェとですね姉妹ラジオ局として、はい、あのネットワークを組んでですね、はい、FM 舞鶴っていうのが、はい、あの今年、はい、あ去年開局をしたんです、
へ、
うん、であと北区の方に、ラジオミックスというのがこうあって、うん、まあ、それぞれの地域はそれぞれそのラジオ局、うちのラジオ局がですね情報を集めて、はい、でこうやってますけれども、やっぱりその北部の方にどうやって街中の方をね、京都は京都なんですけれども、はい、北部の人は市内に来ることを京都に行くっていうのでね、
はいはいはい、
でも京都じゃないと思いつつも、うん、でもやっぱり京都の中でもっとその交流があったりだとか、はい、移動学してねこう楽しめるようなことはまずはねしたいなと思うんですけど、
そうですね、
うん、でも皆さんご担当されていて、ずいぶんその、まあ、京都府下っていうかね、
はい、
うん、いろんな魅力もあって、そういう、まあ、旅行ニーズっていうか、うん、こういうとこ行ってみたいよなんていうこともずいぶん出てきてるんじゃないですか、
う
ん、海の京都、山の京都もあるので今ね、
うん、そうですね、
外国の方の反応とかはどうですか、京都、
まあ、最近あの自転車のイベントも、うんうん、あの外国からのお客さんもだいぶ増えてもらいまして、
う
ん、インドネシアだとか、うん、まあ、ヨーロッパの方は結構去年からも多かったんで、
うんうんうん、
すごいなんかあの関西のことは興味には多分流行ってると思います。
なるほどね、うん、
はい、
そっか、まあ、あの祇園祭ごみゼロ大作戦でもたくさんの実は外国人の方が
多かったです ね、
お客さんとしてもいましたし、ボランティアでも実はね、外国の方がたくさん実はいらっしゃった、もう申し込みいただいてご担当いただいてたんですけれども、
はいはい
はい、あの皆さんですね、実はまあ三条、あ、四条烏丸のところにのエコステーションをですね、
はい、
運営いただいて、
はい、
ボランティア、ボランティアスタッフとして入っていただいて、
はい、
あの運営されましたけれども、
はい、
祇園祭、まあ、あの皆さんの視点はあのあそこは、
綾
小路ですね、烏丸綾小路を少し入ったところにこうありますけど、
はい、
あそこはもろにね、
鶏
ぼこのところですよね、はい、あの一番小宮、まあ宵山の時は歩行者天国になって露店が立ち並ぶど真ん中にあるわけですけれども、はい、うん、あのゴミゼロ大作戦いかがでしたか。
皆さん結構立ち寄っていただける方が意外と多くて、あとはあのちゃんとありがとうっておっしゃっていただけたりもするので、はいはいはいはい、すごくなんかこう不思議な感じですよね。 なんかあのゴミを集めてありがとうって言われる経験ってあんまりないかと思うので、それが嬉しくて、やっぱりあの海外の方もあのちゃんとゴミを持ってきて、どこに分別すればいいっていう形で聞いていただいたりとかしたので、なんかすごい不思議な感じもしたし、あ、でもなんかもっと広がっていくもんだろうなっていう感じもちょっと受けましたね。
なるほど、そうですね、
はい、
いやなんかその使い捨てだとどうしてもね、うん、あのまあねゴミを捨てた時に、あ、まあ、どっか捨てないといけないので、ね、皆さん、ねね、あの買われて、
う
ん、まあ、どうしてもゴミまで買って、
はい、
でどっかやっぱり皆さんゴミを捨てないといけないので、うん、エコステーションがやっぱああいうふうにないとですね、
はい、
なかなかでやっぱりそこに人がいるとありがとうってなんですけど、ゴミ箱だけだともうそのままポイになっちゃう、はい、
そうです、うんうん、
で流食器も導入してたんですけど、
はい、
あれの方がやっぱり返捨てるじゃなくて返却するっていう行為の中で、
うん、
ごちそうさまとかありがとうっていうね、
うんうんうん、
声があるので、ボランティアの皆さんもすごくやりがいを持ってやっていただけたらなと。
そうですね、
うん、はい、でも逆に皆さんがいないとですね、もう、まあ、元に戻ってしまうというか、うん、もう散乱ゴミだらけにこう、
はい、
うん、なるのが現状なので、これは多分日本だけじゃなく諸外国でも同じイベントでもね、
うん
うん、同じ状況だと思うんですけれども、まあ、ちょっとこういう話を含めて後半でもいろいろ話をお伺いしていきたいと思いますが、ここで一曲ご紹介をさせていただきたいと思います。小袋でわだち。さて本日の京都これからラジオ、本日は JTB 西日本団体旅行京都支店の4名の女性の皆さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
ね、まあ、今この局中もいろいろお話をお伺いしてましたけれども、皆さんご出身はいろいろなんですね。
はい、
で森さんはずっと京都。
京都ですね。
ね、
はい、
で山本さんは滋賀県。
はい、大津です。
大津、大津、はい、で タイですもんね。
タイです、
うん、そして野添さんは佐賀県。京都はどれぐらいなんですか、野添さん。
大学からなので。あ、もう、もう、
なるほどなるほど。
8年。
うんうんうん、そっか。で、ブックちゃんはあれですもんね、2年目ですもんね。京都はどうです、まあ、大分に住むっていうのもなかなかね、まあ、APU 独特な、あの 寮に染まれてたんですかね。
そうです、はい、まあ、結構やっぱり私本当に日本にいるんだって感じました。大分おった時には結構外国人の友達が結構一緒にいたから、うんうん、あんまりそんな日本の環境にいるっては感じてなくて、でやっぱり今一人暮らしで、あ、やっぱり今日本なんだって感じるようになりました。
京都はどうですか。
まあ、すごい一番日本らしくて、いろいろ、まあ、市民とかもみんな優しいし、うん、外国人にはすごい、あの、いろいろ案内してくれるのを毎日見てるし、すごい、はい、まあ、住みやすいなって思うんですよ。なるほ
ど、はい、タイの方は京都のお料理、和食とかっていうのはどうなんですか。
和食今結構流行ってますね。お寿司とか刺身とか。
あ、やっぱそうなんですね、タイでもね。
でもやっぱり、まあ、タイの味にはやってる風なんで。
あ、京都にあるタイ料理とかアジア料理のお店は、はい、まあ、やってる風、はい、ちょっとじゃあ本番はちょっと京都で、そうか、堪能できてないってね、あるのね。あ、なるほど。まあまあ、それは日本の口に合うように多分ね、はい、皆さんいろいろアレンジしてるんでしょうけど。そっか。でも皆さんも随分、まあね、ここ数年で行くと、あの、海外からのお客さんが日本にこう増えてきて、先ほどのね、森さんがご担当されてたタンタンロングライドでも外国の方が
そうですね、
ご参加されるというようなことですけど、一方であれじゃないですか、京都も、まあ、うちの親なんかも京都来るときにはですね、もう早く早くと、いつ行けるのか、その、いや、ホテルが取れなくなるからって言って、
そうですね、
うん、
結構経っては来てますけど、ホテルもたくさんできてきてますけど、やっぱり秋、これから秋の京都とかはもう満室が多くて。
ああ、そう、
はい、なかなか手配は
難しくなってきてですね。そうか、まあ、今そのホテルだけじゃなくて、まあ、民泊とかね、ゲストハウスみたいなのも随分、はい、まあね、広がりつつありますけれども、やっぱり、ね、まあ、いろんな泊まり、まあ、京都の楽しみ方あっていいと思いますけど、はい、うん、外国の方がたくさん来れば来るほど、まあ、いろんな京都の今までの文化とか、まあ、お作法もちょっと変わっていかないといけない部分もあるのかもしれないですね。まあ、そうなってくると多分皆さん の, 多分旅行 の, このご提案の仕方とか挑戦の仕方も、まあ、分かんないですけど変わる部分も出てくるんですかね。うん、まあ、そんな中でですね、まあ、食べ物の話もありますけれども、森さんご担当されている、まあ、これは宇治の太陽ヶ丘で開催される京都ご当地グルメリレーマラソンですけれども、まあ、聞いておられる方の中でも参加したよとか知ってるよという方がいらっしゃるとは思いますけれども、これどんな企画になるんですか。
ですね、チームで、まあ、グルメリレーマラソンっていうのもありますので、チームで走っていただくっていうことなんですけど、まあ、距離は普通のフルマラソンと一緒で 42.195 キロなんですけれども、これを一チームで分けて走っていただくっていう形で、あとグルメってついてるのはですね、皆さんのゼッケンに4枚ずつあのグルメチケットっていうのをつけさせていただいていて、
なるほどなるほど、
はい、それと交換で、まあ、ちょっと美味しいもの食べられるよっていうブースがあるんですね、グルメエリアという、まあ、もちろんあのお金で購入もできますし、まあ、走らなくても応援に来られた方とかでもあのグルメ、はい、お楽しみいただけるかなということで、う
ん、へ、はい、そっか、このグルメリレーマラソンってこう聞くとなんかその、はい、いろんな美味しいグルメがあってそれを食べ歩くイベントかの、うんうん、はい、違うんですよね、これはまず走る
第1回目は実はそうだったんです。
あ、そうなんですね。
走っている途中にグルメがあったんですけど、
そうかそうか、
ちょっとそれはさすがにきついなっていう
話で走って食べてはね、確かにきつい、でもまあそれはそれで思うユニークですけどね、でも、これ面白いですよね、食とマラソンをくっつけて、
そうですね、
うんうんうん、これ、主催は、まあ、実行委員会形式京都ご当地グルメリレーマラソン実行委員会ということですけど、はい、いろんな方々、まあ、でこう構成されてこうやられてますね、
はい、そうですね、
この中でも、まあ、森さんは、まあ、事務局的な、
あ、そうですね、はい、うん、事務局やってますので、まあ、分からないことがあれば ご連絡いただければ何でも答えますよっていう形
な
んですけど、なる
ほど、はい、なるほど、なるほど。この、第5回京都ご当地グルメリレーマラソンですけれども、うん、今ねこの話の中でもありましたけれども、まあだんまあ、グループでねご参加をして、うん、42.195キロを走ると、はい、
そうですね、
いうことですけれども、大体その、まあ、太陽ヶ丘のあの、まあ、
山城総
周回コースですね、はい、あそこを20周ほど、
はい、
はい、
一
周が2キロ、大体2キロ、
大体2キロちょっとですね、はい、でこれを、まあ、6名以上14名以下のチームで、はい、だから1人が何周走っても、
まあ、全然大丈夫です ね、
ですね、はい、だからもう分けて14人で1周ちょっとみんなで走ろうという形でもいいですし、
はい、
ね、これは、まあ、みんな盛り上がるでしょうね。
そうですね、でちょっと時期があのハロウィンとも重なっているので、まあ仮装しながら走っていただいている方もあったりとかするので、結構皆さんあの事務局が思っている以上に楽しんでいただいているのではないかなとは思いますけれどもね、はい、
確かに仮装してみんなでワイワイとね、
準備の段階から多分、ごめんなさい、準備の段階から楽しいかなと思いますし、
確かに どういうふうに仮装で走ろうか、
まあ、タイムを競うものではないので、レクリエーションというか、まあ、みんなで楽しく、はい、
そうですね、
参加しようっていう形です、ね、
でもこれ募集定員が、まあ、大体580チームで3500人、
そうですね、はい、
定員ということで、はい、まあ、これ今年第5回目なのでまた今年も盛り上がるでしょうね、
はい、
で、これ日にちですけれども、ちょうど、そのハロウィンの時期ということですけれども、10月29日、
はい、
うん、もうすぐですね、言ってももう8月ですから ね、
もうあっという間に、
ね、あっという間ですね、はい、うん、で、まあ、朝の9時半スタートということで、はい、ここからもうみんなでこうぐるぐるぐる走りつつも、はい、途中で食べることもできた、はい、途中というか、はい、もう終わってからみんなで食べるんだけど、はい、まあ、それ応援に来られた方も食をいっぱい楽しめると。
そうですね、
うん、でこれグルメ券が3枚から4枚増えたんですね。
そうなんですよ、
今まで3枚だったのが4枚ついて、
はい、今年から、はい、
うん、もっといっぱい食べれるよと、
うん、
もちろんお金でも買えるんですもんね、はいはい、なので当日その参加できる方は、まあ、3500名ですけれども、うん、お客さん、まあ、普通にね多分お客さんで食べにも行けるということですので、はいはい、応援をしたりだとか、
はい、
うん、楽しめるというイベントになっています。でこの参加するにあたっては、まあ、お申し込みが必要なんですよね。
そうですね、はい、事前のお申し込みが必要になりますので、うん、
はい、
まあ、ホームページとかで検索、グルメリレーマラソンという形で検索いただいてもすぐ出てくるかなと思うんですけれども、ホームページからお申し込みいただけますし、はい、もしちょっとそういうのが苦手だなとおっしゃる方があればお電話いただければご案内させていただくこともできますので、うんうん、
なるほど、
はい、
ね、これ、お食事券もグルメ券が、まあ、4枚ついて、でしかもみんなでこう走ってワイワイこう楽しむという企画ですけれども、はい、参加費用として、まあ、お一人様4000円、大学生とか、はい、まあ、専門学生は3500円、中高生は3000円と、小学生も参加できるんですね、これ、
はい、小学生から、
ね、小学生も2500円ということで、はい、それぞれ、まあ、値段設定ありますけれども、はい、その分美味しいものを食べれますし楽しめるかと思うので、ぜひ皆さん検討いただいてはいかがでしょうか。まあ、インターネットでは、検索でですね、 JTB、まあ、少し開けてスポーツと、JTB スポーツを打てば、はい、まあ、この JTB スポーツステーションのホームページがありますので、そちらの方にこのグルメリレーマラソンの情報がありますと、もしくはお申し込みお問い合わせについても直接お電話でという方は、JTB 団体旅行京都支店の方、電話番号 075-284-0177、 284-0177、ね、多分森さん、
はい、私が出ます、
出ます、ね、細かいことも全部、
はい、すぐに出ます、
ね、はい、お知らせしていただけるということです、ね、こういうイベントの、ね、事務局もされているというのは本当にイメージが、ね、
うん、ないです
ね、皆さんないと思う、ないと思いますよね。でも森さんもともとでも JTB こう、ね、入られて、
はい、
こういうご担当が、
いや最初はやっぱりこういうイベントとかあんまりなかったように思うんですけれども、うんうんうんうん、やっぱりちょっとずつちょっとずつ増えてきて、最近はやっぱ多くなってきたので、ほとんど私仕事がもうこういうイベント絡みのものばかりになってきましたね。
でもやっぱりイベントってやっぱりいろんな、まあね、方がこうご参加されますし、全国のお客さんでも来られますし、はい、うんうん、作る方々もいろんな方が力持ち寄ってこうやられるの で、ね、まあ、旅行との親和性っていうか、
うんうん
うんうん、ね、やっぱりなんかここで祇園祭りなんか特にそうですけど、祇園祭りがあるから京都に行くっていう方がね、
うん、
うん、まあ、いっぱいいらっしゃいます。そういうイベント企画をいろいろこう立ち上げて作っていくことが、京都にたくさんこう、ね、お客さんを呼び込むことにも つながるでしょうし、新しい魅力をこう、ね、作ったり発信したりすることもできるでしょう。その先ほどのタンタン、自転車ライドなんかも、はい、そういう側面ありますよね。自転車でぐるっと単語の魅力を、
そうですね、まさに魅力を、
ね、いろいろ知れるということなんだと思います。はい、第5回京都ご当地グルメリレーマラソン、ぜひ皆さんご参加してみてください。ここでもう一曲ご紹介をさせていただきましょう。サザンオールスターズで真夏の果実。はい、京都これからラジオもエンディングの時間になってきましたけれども、本日はですね JTB 西日本団体旅行京都支店の皆さんにお越しいただきましたけれども、 JTB さんでもこんなこといろいろされてるんだっていうこと、今日いろいろ気づきがありましたけれども、10月29日には京都ご当地グルメリレーマラソンということで、今ねこの曲の裏では話してたんですけど、シャッフルリレーマラソン面白そうですね。
そうですね、いろいろな皆さん目的が終わりのようで、ね、
シャッフルリレーマラソンちょっとどんなのか教えてください。
まあ、お一人からグループじゃなくてもご参加いただけるので、まあ、一人でも、まあ、マラソン好きだなっていう人も走っていただいてもいいし、新しい出会いを求めている方も走っていただくといいなと思います。
なるほど、はい、面白いですね、はい、なので一人でね、グループじゃなくて一人でも参加できると。
そうです ね、
ね、これはいろんな、まあ、出会いがありそうですね。
あります、
はい、はい、皆さんぜひ参加してみてください。まあ、皆さんね、JTB さんが働かれているわけですけれども、最後に一言ずつ、
はい、
私にとって旅行とは、
旅行とは
どうですか、この無茶ぶり一言ずつ。じゃあまずこっち、まあ、もうこっちから森さんがずっと行ってきてますから、最後締めてもらいましょうか。野村さんから行きましょう。
旅行とは生きがいです。
いいですね、生きがい。野村さん、ブックちゃんはいかがですか。
旅行とはいい出会いが待ってる。
いい出会いが待ってるね、旅行、いい出会いが待ってる、はい、どうですか山本かなさんは。
はい、私は癒しですかね。
癒しね、
はい、
ああ、森さん最後どうですか、落としますか、どうしますか。
どうしましょう。
そうそうそう、
も
う
ね、でも私明日からでももう旅に出たいですね、
う
ん、もう私バックパッカーって一回やってみたかったんですけど、ほうほうほう、結局まあやれずにここまで来てるんですけども、もうね、世界中の国行ってみたいなと思うので、何でしょう、大きく広げると人生ですか、
言い過ぎ
です
か。すごい、
言い過ぎですね。
旅は人生だと、横は人生、うん、でもやっぱりね、その一つのところだけで暮らすのもいいんです、暮らすというかね、経験するのも、やっぱりいろんな世界を見て自分いろんな吸収して、
はい、
ね、自分をこう成長させることにもつながるでしょうし、うん、そうですね、一歩外に出ると京都の良さももっとね、はい、分かるかもしれないですね。
すごく思います、
思いますよね、
は
い、
うん、うんうん、
国内外のたくさんの方が京都に来られてますけど、ぜひ京都の魅力をぜひ皆さん、はい、どんどん発信して、またどんどん京都に呼んでいただければというふうに思います、はい、本日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
パーソナリティは太田光平でした。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。